おはようございます。ノア会、本当に夏、すごく暑い夏でしたけれども、皆さん守られて今日今学期からのノア会がスタートします。今日この場にみんなで居合わせることができる幸いを感謝いたします。この夏の間、特に子どもたち、いろんなことにチャレンジして過ごされたことと思います。家族で旅行に行かれて、海でに行って、あるいはプールに行って泳げるようになったとか、少しこう山登りに挑戦したりとか、今までしてなかったことに挑戦をして、達成感を得て、喜んで、夏を過ごした、ちょっと自信がついた子もいるかもしれません。教会でも幼稚園でもお泊まりの保育がありましたし、ジョイジョイキャンプや、またガールスカート、ボーイスカートのキャンプ、それから青年たちも、中高生もジュニアチャーチとか、あとは青年も若枝会で、みんなが集まっていつもとは違うところに行ったり、いつもとは違うことをチャレンジして、過ごし、そこの中で養われてきたと思います。子どもたち、いつも親の愛情をもちろん受けていますけれども、親も大切だけれども、多くの人たちに見守られているっていうことが大切だってよく言われます。子どもたちは自分のありのままの姿が喜ばれている、そのことを体験するということがとても大切だと言われています。僕のこと、私のこと、大好きな人がこんなにいるんだって思う経験をすることで、そこから生き生きと育っていく、そういう意味で、教会でキャンプをするときに、いつも多くのリーダー、奉仕者たちが準備をして見守りながら、事故や怪我から守られ、神様を知る、神様と出会う素晴らしい時となりますようにといつも今祈っています。教会の場合はもちろん、その信仰が育まれる、神様に出会うということを大人は奉仕者たちは祈り求めています。今日の御言葉、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる、この御言葉をまず正直に素直に、聞きたいと思います。一生懸命祈って求めていく、そうすると必ずその道が開かれるということです。私たちはよくダメ元っていうか、もうどうせダメに決まってるとか、私はもうこれしかできないとか、うちの子はどうしてこんなに、このことができないんだろうとか、口が遅いんだろうとか、もうダメなんだっていう気持ちが結構多かったりして、だけどダメだけども祈るということがあると思います。祈らないよりは祈った方がましという程度で祈ってはいないでしょうか。だけれども、神様は全能の神様であり、不可能を可能にしてくださること方であるということを信じて祈る、そのことによって思わぬことが開かれて、私たちが祈り求めたことではないかもしれないけども、本当に後で振り返ったら、そのことが本当に良かった、神様がそういうふうにしてくださったんだって思うことがあります。キリスト教主義の学校で自由学園という学校の創始者、皆さんもご存知の方多いと思いますけれども、今も全国的な大きな組織を持つ友の会を始めた人で、丹羽元子さんという方がいらっしゃいます。この人は信仰を、日常的に信仰を日々生きるということを本当に真剣に真実にやり遂げた方だと思います。東北出身の方で、説教集とかもありますけれども、言葉ちょっと聞き取りにくい訛りというか、東北の訛りで、だけどとってもいいことをいっぱい語られていて、私も励まされることが多いのですけれども、信仰を持って具体的に生きる、そのことを教えた人です。この羽根先生が書いた文章の中にこういうものがあります。人生を生きていくのに2つの動力が働いている。1つはやってみようという力である。 よしやってみよう、自分で自分を励ます力だと言います。もう一つはどうせやったってダメだとやろうとする心を抑える力であると。この2つの力が人生においていつも働いていて、そのため私たちは労苦する、苦労する。どうもこのどうせダメだっていう思う気持ちの方が人間の自然なことと思い込んでる節はないでしょうか。学校の勉強でもよしやろうという気持ちとどうせやったってダメさと思う気持ちがあって、後の方が強くなってしまう。まあ、そのうちに人の世は鉛のように重いものだと思うようになるということはないか。で、羽生先生はこのように言っていました。まあ、今日この頃の天候もそうですけれども、今日は晴れて、ああ気持ちがいいって思いますけど、この時期にしては珍しく毎日雨が降っていて、朝からちょっと気持ちが重くなるなって思う時があります。私たちの人生にもそういう暗雲が立ち込めることがあります。嵐が吹きまくるような日々もあるでしょう。その時私たちが主イエスの教えに従って生きていこうという思い、そういう思いを持って生きていくと、そこから見えてくるものが違ってくるということがあります。主イエスは求めなさい、探しなさい、門を叩きなさいと畳みかけて、ここで私たちに呼びかけておられます。それはまさしく、そのように鉛のように重く沈んでいく私たち自身の心から抜け出しなさいということです。なぜ主イエスはこのように、追い求めなさいと私たちの心を励まされるのでしょうか。多くの人が言います。神の真理は隠されている、だから探さなければならない。この丹羽素子さんも本当を言うと、どんな時にもよしやってみようと言って起き上がれるのが神様に作られた人間としての本当の姿だと言い切っています。どうせダメだと思うのが人間の自然だというのではなくて、どんな嵐が吹いてもよしやってみようという思いに生きられるように、神様は私たちを作ってくださっている、そうであるに違いない。それなのにどうしてダメだという思いが強くなるのでしょうか。自分の本当の姿、神様に作られた本当の姿が自分の目から隠れてしまうからだと丹羽先生は言うのです。いつでも望みを持って生きることができるはずの自分が自分に見えなくなってしまう。神様に作られて生き生きと健やかに生きている人間としての自分の姿を見たいと思っているのに、今日の6節にあるように、犬のように豚のように浅ましく生きる人間の姿の方が本当の人間の姿であるかのように見えてしまうということがないでしょうか。主イエスの教えは愛に尽きるのです。信仰はこの世の現実から離れて夢を見て生きることではないのです。神様はこの世に主の言葉語られるように生きることを求めておられます。そしてこの世の中でこの主の教えの通りに生きようとして、その道が見えず、自分が見えず、世界が見えなかったならば、求めなさい、探しなさいと言われるのです。そうすれば必ず見つかります。そうすれば与えられる、そうすれば見つかる、そうすれば開かれると、そう重ねて語ってこられたその後で、主イエスはもう一度念には念を入れるようにこう語られます。8節、誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。7節の言葉を繰り返しながら、ここで主イエスは約束をしてくださっています。 私の言うことに間違いはないと確約してくださっています。この主イエスという方を信じきって立つ、よしやってみよう、まずそのように求め探し門を叩くのです。この主イエスの言葉、求めなさい、探しなさい、門を叩きなさいという御言葉は、同じ福音書でルカによる福音書というのがありますけれども、その11章にも記されています。このルカ11章は、まず主の祈りが主によって教えられ、それからどうしてもパンに不足して真夜中に友人のところに3つのパンを貸してもらいに行く人の例えが語られています。真夜中にパン3つというのは、まあ面倒がって起きない人も一生懸命何度も頼めば起きて助けてくれるというのです。その後にこの御言葉が続きます。つまりルカは、求めるとは何よりも祈りであるというふうに理解しているのです。それも激しい祈りです。まあ、しつこいそのしつこい祈り、そのことがあって、このマタイによる福音書の場合にも、まず祈りとして理解するのが正しい、その求めなさい、探しなさい、門を叩きなさい、これを祈りとして理解するというふうに、それが正しい理解だというふうに言われています。求めることは祈りである。神様の真理が見えてこないとき、そこで何よりも必要なのは祈りだということです。そして探さなければなりません。さまざまなものが覆い隠されているからです。私たちは日々の生活でいろいろ迷い、真実を求めながらも、目の前にある安易に求められるものに行きがちですけれども、真実が覆い隠されている、そして、それはすぐ自分のものにならない、まあ、そういうことを思わされました。まあ、花園がすぐ、そこに、美しく見えていても、まず門を開けてもらわないとその中には入っていけません。開いてもらわなければその美しい花園に入っていくことはできないのです。そのためには門を叩き、叫ばなければなりません。そして神様が門を開いてくださり、そこにあるものに手を触れることを許してくださらないと、私たちのものにはなりません。まあ、信仰を求める、神様を求める、救いを求める、まあ、それは何よりも祈りから始まります。祈りとは、信仰を持って神様が分かったところで始めることではないのです。まあ、どう祈っていいか分からないけれども、祈っていこう、そういう思いが起こされたら本当に幸いだと思います。まず祈りから始まる、そして神様を求めていく、神様に従っていく道が開けていきます。求めなさい、探しなさい、まあ、そう呼びかけられて求めるのは、まあ、私たちが欲しいと思うものは何でも良いということではないのです。まあ、以前にテレビのコマーシャルで、求めよさらば与えられんと叫ぶのを、まあ、たまたま聞いたときにすごく驚きました。まあ、どこかのお店のクレジットカードの宣伝だったと思うんですけれども、求めよさらば与えられん、まあ、どうしてこの聖句がここに用いられたのか分かりません。クレジットカードであれば、まあ、現金がなくても求めるものは何でも手に入るというつもりで多分これを使ったのでしょう。しかし主イエスはここで私たちに、欲しいものを何でも言ってごらん、何でも手に入るからということを言っているのではないのです。神様が私たちのわがままな祈り、例えば、まあ、極端なことを言えば、あの子よりうちの子が勝ちますように、この学校にあの子を倒してでも入りますようにとか、まあ、私をここを支配させてくださいというような、 そういう祈りであれば本当に、この世はとっくの昔に滅んでいるでしょう。また私たちが今こそ答えてほしいという思う時と、神様がふさわしいとされている時というのは必ずしも同じではありません。確かにその願いが叶えられるのが良いことであっても、まだその時が満ちてない、なかなかその時が来ないということもあります。まあ、今日のこのマタイによる福音書の求めなさいというこの言葉は、三条の説教の締めくくりの言葉として語られています。イエス様が三条で説教をされたその締めくくりです。これまでイエス様が繰り返しさまざまな仕方で語られてきた愛、信頼の世界、神様が作り私たちに贈り物としてくださった世界です。私たちがそこに生きることができる世界です。私たち一人一人違うけれども、弱いところやいろんな悩みも持っているけれども、そこでなお生かされる、それが神様からのプレゼントです。神様、私たちは心を一つにして祈り求めることができます。神様、門を開いてください。美しいもの、主の語られた愛の道こそ本当の確かな歩みなのです。どうぞそこに私たちを立たせてください。そのように祈り求めていくことができるのではないでしょうか。そして神様が門を開いてくださった時に、そこから見えてくるものがあるでしょう。そしてこの主は、求め祈ることは聞かれる、なぜならばその祈りを開くのは天にいますあなた方の父だからだと言われます。主イエスは、私たちがパンを求めながら必ずパンを求めたら必ずパンが与えられる、魚を求めれば魚が与えられるとおっしゃいます。そればかりではなく、自分の子供には良い贈り物をする、子供を生かすためです。子供以上に子供には何が必要か、子供に何を贈ったら良いかを知っているのは神様です。あなた方は悪いものでありながらそのぐらいのことを知っている。そうだとすれば、天の父は求めるものに良いものをくださるに違いない。良いものを必ずくださる。主イエスはそう言われます。今日冒頭で紹介しましたハニ・モトコさんの文章にこういう表現のものがあります。どうせダメだという心は人間の心の中に救うばい菌みたいなものだ。しかし悪い菌も日光に当てれば必ず死ぬ。日光消毒をすればよい。同じように神の光に照らされた時にこの心のばい菌は死ぬ。このばい菌、それは罪に他ならない。罪がどうせダメだという思いを誘うのだ。神を信じない罪の心がそこにある。その根を断ち育たなくするのは神の光である。私たちはその時によし、やってみようと奮い立つ。そしてそこに生きる時に、私たちはあふれる神の恵みのうちに不思議な喜びを経験するのだとこの人は言い切っていました。まあ、本当にこのことが言い切れるっていうことは素晴らしいことだなと思いました。そして私たちもみんなこのことが言えるようになると私は思うのです。神様の贈り物、それは何よりもこの素晴らしい言葉を語るとともに、この言葉が私たちの現実となる道を神様がご自身の死とよみがえりによって開いてくださった。 神様は愛の方であり、私たちがどんなところにいても、私たちがまだ神様の方を見ていないとしても、神様はもうすでに一人一人を見つめて、救いの道を与えていてくださる。そして私たちが門を開こうと一生懸命叩いたときに、それは開かれて、今私たちが欲しいと思っているものではないかもしれないけれども、最も良いものを与えてくださる。その信仰に立ちたいと思うのです。愛されていること、神様から守られている、そのことを心の支えに私たちも祈っていく、その歩みをここから始めたいと思います。お祈りいたします。